前回2週間前になりますけれども、ローマ人への手紙の12章の9節から、愛には偽りがあってはなりません。パウロがこのローマ人への手紙の12章で愛するということについて、いよいよその教えを始めたその箇所からお話をいたしました。2週間前の礼拝の後にですね、すぐに私にアドバイスをしてくださった方がおられまして、愛するという言葉ですね、こう年齢によっては若い人はですね、愛するという時にすぐにイメージすることができるかもしれないけれども、年齢によっては場合によってはなかなかこう愛すると言われてもピンとこない人もいるのではないかということだったんですね。私もその言葉を聞いて、なるほどと思ったんです。もっともなことだと思ったんです。パウロはですね、ローマ人への手紙を記したパウロは、私がですね、そのことについて補足をするよりも何よりも、パウロ自身が、まずこの12章の9節で、愛には偽りがあってはなりませんということを述べた後に、今朝開かれています10節以降で、愛するということについて、より具体的にですね、では愛するとは一体どういうことなのか、ということを具体的に教えてくれているんです。私たちはですね、今朝からこの今日の礼拝からさらに詳しく、愛するとは具体的に一体どういうことなのかということを教えられていきたいと思うんです。今日私たちがこの礼拝のこの時間を通して、説教のこの時間を通して教えられたいのは、兄弟愛ということです。兄弟愛ということ、ローマの12章の10節その冒頭には、兄弟愛をもって心から互いに愛し合いなさい、兄弟愛をもって心から互いに愛し合いなさいという言葉が登場します。その後半部分のですね、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。この12章の10節はですね、すぐにでも暗記することができそうな短い一節です。パウロはこの10節で2つのことを進めています。前半部分と後半部分。1つ目が、今もお話しした通り、兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさいということ。そして2番目の点は、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさいということです。今日はこの2つの勧めに沿ってお話をしていくことにいたします。この2つの勧めに沿ってお話をしていきます。それではまず1つ目の勧めは、兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさいということです。兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさいということ、ここでですね、兄弟愛と訳されています言葉、日本語ではですね、兄弟愛と訳されています言葉、もともとのギリシャ語ではフィラデルフィアという言葉なんです。フィラデルフィアという言葉、フィラデルフィアという言葉を聞いてですね、すぐにアメリカにありますですね、一つの都市の名前を思い浮かべる方がいらっしゃるのではないかと思うんです。フィラデルフィアという都市があるんですね。17世紀の後半に、今からですね、約300年以上も前の話ですけれども、イギリスからですね、一人アメリカ大陸に渡った人物がいました。たどり着いた土地に、一つのギリシャ語の単語からある願いを込めてですね、フィラデルフィア、フィラデルフィアという名前をつけたんですね。その人物の名前がウィリアム・ペンという人です。ウィリアム・ペンという人。やがてですね、このペンという人が築いたこの土地がペンシルバニア州と呼ばれるようになりまして、そして最初につけたそのフィラデルフィアという場所の名前が、後のですね、今のアメリカのフィラデルフィア市、になっていくわけですけれども、もともとですね、このフィラデルフィアという言葉は 兄弟愛、あるいはですね、家族の間の愛を表す言葉だったんです。自分の故郷を離れてアメリカ大陸に赴いたウィリアム・ペンという人物が、この場所で本当に兄弟愛を持って新しい街を築いていく、そのような願いを込めてフィラデルフィアというその名前を付けたのだと思いますけれども、でももともとこの言葉はですね、何も聖書にだけ登場する言葉ではないんです。聖書にだけ登場する言葉ではないんです。いや、むしろ聖書にはですね、ほんの数箇所しか登場しないんです、この兄弟愛という言葉。パウロがこのローマ人への手紙を書いた約2000年前、このフィラデルフィアという言葉は広くですね、地中海世界一帯で使われていた言葉なんです。何もですね、教会の中だけではない、この聖書の中だけで使われていた言葉ではないんです。もともとこの言葉は家族の間の関係を表す言葉でした。親が子供を大切にする、あるいは子供が親を尊敬する、夫が妻を大切にし妻が夫を慕う、兄弟間、姉妹間に築かれる親しい信頼関係、こんなですね、家族間の関係、愛情を表すために用いられていたのが、このフィラデルフィアという言葉だったんです。まあ、そういう意味ではですね、兄弟愛と訳されていますけれども、家族愛とそのように訳してもいい言葉かもしれません。まあ、しかしですね、2000年前、始まったばかりの教会では、初代教会から分かれていった多くの教会では、始まったばかりの教会では、クリスチャン同士の関係、キリスト者同士の関係を表すにあたって、このフィラデルフィア、兄弟愛という言葉が使われるようになっていきました。そしてパウロも、このローマの教会のクリスチャンたちに宛てた手紙の中で、兄弟姉妹たちに宛てた手紙の中で、兄弟愛を持って心から互いに愛し合いなさいというその勧めを書き送ったわけです。この言葉にはですね、大きな意味が込められていました。大きな意味が込められていました。それは、教会とは一つの大きな家族なのだということです。教会とは一つの大きな家族なんだということです。まあ、少なくともですね、紀元1世紀の教会に集まるクリスチャンたちは、それまで全くの他人であったはずのお互いを家族として捉えるようになっていたということを、私たちはこの言葉から知ることができるんです。紀元1世紀の教会は全くの他人であったはずのお互いを家族と捉えるようになっていたわけです。およそ2000年後の現代はどうでしょうか。私たちはどうでしょうか。この盛岡聖書バプテスト教会はどうでしょうか。確かにですね、教会は大きな家族だという言葉が当てはまるようにも思います。乳幼児がいて、また幼児がいて、子供たちがいます。そしてお兄ちゃんお姉ちゃんと呼べるような存在がいて、また青年たちがいて、私のようなおじさんがいて、まあ、私のようなおじさんがいて、あるいはですね、おばさんと呼べるようなそのような方々がいて、おじいさんおばあさん、あるいはひいおじいさんと呼べるような、ひいおばあさんと呼べるような方々がいる。でももちろんそれはですね、全年齢層の人たちが集まっているから、まるで教会は家族のようだというような単純なことではないわけです。全年齢層の人がいるから、ああ、確かに大きな家族のようなものですね、というようなことではないんです。多くの全国の教会には、ご高齢の方々だけの教会があります。ご高齢の方々ばかりが集っている教会があり、あるいは逆にですね、青年たちばかりが集っている教会もあります。では、なぜ教会が家族と呼ばれるのか。なぜ紀元1世紀の教会にあって、またこの現代の教会にあって、教会の交わりは家族の交わりだと呼ばれるのか。 それはもちろん皆さんすでに考えておられることではないかと思いますけれども、クリスチャンが父なる神を信じているからです。私たちクリスチャンが父なる神を信じているからです。私たちは祈りの最初に天におられる父なる神様と心を合わせて一緒に呼びかけるんです。先ほど一緒に祈りました主の祈りにおいても、天に増します我らの父よ、この父なる神に対する呼びかけから祈りは始まります。父なる神のもとで、父なる神様のもとで、私たちは皆共に子供とされています。年齢の違いはある、いろいろな立場の違いはある、性格の違いがあり、気質の違いもある。でもそのような違いを超えて、イエス・キリストを信じる者は皆等しく神の子供とされている。イエス・キリストを信じる者は皆等しく神の子供とされている。だから私たちはこの父なる神のもとで家族として心から互いに愛し合うこと、兄弟愛を持つことができる。それがこの教会が家族と呼ばれるゆえんです。教会で与えられるクリスチャン同士の関係、キリスト者同士、信仰者同士の関係、互いのことをどのように思うのかということ、それは家族を思うように互いを思う、これが兄弟愛なんです。家族を思うように互いを思う、これが兄弟愛と呼ばれる愛の性質の一つです。それではですね、さらに具体的にこの兄弟愛、家族愛とはどのように表されるものなのかということを、後半部分のパウロの勧めに注目しながら考えていきたいと思います。家族として、兄弟として心から互いに愛し合いなさいという務めはまず分かったと。でもその愛し合うというのは具体的には一体どうすればよいのか。この10節後半の2つ目の勧めによって、パウロはより具体的な言葉で愛するということを私たちに教えています。ご一緒にですね、この後半部分もう一度声に出して読んでみたいと思うんです。尊敬をというところから。お読みしたいと思います。ローマ人の手紙12章の10節の後半、はい、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい。イエス・キリストはかつて聖書の教えの中で、どの教えが一番重要かということを尋ねられたときに、それは2つの教えに集約される、2つの教えが一番重要だとそのように答えられました。その教えとは、神を愛するということ、そしてもう一つは隣人を自分自身のように愛するということでした。隣人を自分自身のように愛しなさい、この教えをイエス様は重要だとされました。でもですね、このパウロの言葉、この10節の後半にありますパウロの言葉は、ある意味それ以上のことを進めているわけです。自分自身のように愛し合いなさいどころか、自分よりも勝っていると思って尊敬しなさいというわけです。自分よりも勝っていると思って尊敬しなさい。パウロのこの教えというのは、2000年前の社会にあって驚くべきものでした。パウロが生きた2000年前の社会は、身分の差というものが明確に定められている社会でした。そしてその社会の背景は、もちろん教会の中でも見られたものでした。同じ教会の中に主人がいれば、その主人に仕えるしもべたち、奴隷たちがいる。ユダヤ人がいれば、異邦人もいる。 他の手紙を見ますと、ユダヤ人たちはですね、異邦人たちがもともとは多宗教異教の神々を信じていたということで、しかもですね、時にそれは異教の神々を信じるという時に様々な不道徳を伴っていた。例えばですね、性的な不道徳を伴う異教の神々の教えを信じていたという場合に、その教会にいる異邦人たちがその過去に犯したですね、こう不道徳に対して嫌悪感を持っている、そのようなことが実際にあったわけです。ユダヤ人たちと異邦人たちの違いがありました。あるいは大人もいて子供もいた。当時ですね、子供というのは親にとって所有物のような財産とされていた存在でした。そのようなですね、本当に違う、背景の違う、立場が違う、身分が違う、そのような人々が集まる教会、ともすれば教会の中でも、その身分の差やもともとの背景の違い、あるいは貧富の差というものが大きくその関係にも影響していた、そんな状況の中で、パウロが進めていることは、人間の社会が生み出したそのような立場の違いに左右されることなく、尊敬を持って相手のことを自分より勝っていると思いなさいという勧めだったわけです。本当に違う、身分が違う、立場が違う。しかしそのような人々が集まる中にあって、人間が作り出したそのような身分の違い、立場の違いによってではなく、そのようなものに左右されることなく、尊敬を持って相手のことを自分より勝っていると思いなさいとパウロは勧めたんです。今日のこの10節で意識してですね、繰り返されている言葉があります。それは互いにという言葉です。互いにという言葉、互いに愛し合い、互いに人を自分より勝っていると思いなさい。主人としもべの関係、先生と弟子の関係、先輩と後輩の関係、年配者と年下の者の関係、夫と妻の関係、親子の関係。人の教えはですね、当然尊敬とは、身分が下の者が、立場が下の者が目上の者に対して向けるべきものと教えるわけです。尊敬というのは、下の者が上の者に対して向けるべきものと教えるわけです。でも聖書は違うんです。尊敬とは、敬うということは、相手を尊ぶということは、一方向だけのものではなくて、人が作り出した違いを超えて、双方向に、互いに尊敬し合うこと。そのことを聖書は教えるんです。ではですね、私たちはどうか、ということを考えてみたいと思います。私たちのこの日本の社会というものもですね、非常に立場の違いということをある意味強くですね、意識させられる社会ではないかなと思うんですね。特にこの中でですね、中学生や高校生の方々もいますけれども、中学や高校の時のですね、部活動にとって本当にこう学年の違いというのはある意味絶対的なものですよね。ほんの数ヶ月しか違わないのに、あるいはですね、場合によっては1日しか違わないのに、学年がですね、分かれる時にそこには先輩と後輩の関係が生まれて、私もですね、自分の中学生時代のことを考えます時に、先輩たちにですね、生意気だったということもあって目をつけられてですね、そして言われるのが、道であったら挨拶をしろということを言われるんですね。私からするとそんなに変わらないのにと思ってですね、無視をするとあっという間に次の日にトイレに呼び出されたり、あるいは自転車置き場の裏に呼び出されたり、そんなこともありました。先輩後輩の関係ですね。あるいはですね、高校の部活動でも先輩のことを誰々君とこう呼んでしまったらば、すぐに呼び出されて、俺は君じゃない、さんだとですね、 このように言われてしまったこともありましたけれども、そのようにですね、こう敬うということは下から上を敬うものなんだ。そのようにですね、やはり私たちの社会でも教えられ続けていること、私たちの身にですね、ある意味染み込んでいることではないかと思うんです。皆さんは尊敬を持って人を自分より勝っていると思いつつ、交わりを築かれているでしょうか。この教会の交わりにあっても、本当に心から相手のことを自分より勝っているんだ、そのように認めながら交わりを築かれているでしょうか。感情的にも素直に尊敬できる場合や相手ならばいいんです。でも問題はむしろですね、なかなか尊敬することなどできない、相手の方が自分よりも勝っているとは思えない、こんな場合ではないかなと思うんです。尊敬することなどできない。ではその場合はどうするのか。この教えを受けて、実は尊敬などはしてはいないけれども、でも尊敬しているふりをとりあえずするのか。でもですね、9節では愛には偽りがあってはなりませんと、そのように勧められているわけです。愛には偽りがあってはなりません。尊敬するふりをするということでは決してないんです。まあ、偽りの兄弟愛などというものはすぐにですね、そのメッキが剥がれてしまうと思います。では一体私たちはこの兄弟愛というものをどうしたら心からのものとして持つことができるのか。一方向のものではない、双方向のものとして互いに互いを尊ぶということをどのようにしたら可能にすることができるのか。今日の説教の最初の方で、この兄弟愛という言葉は聖書の中でもほんの数箇所しか登場していないということをお話ししました。そんな数箇所の中からですね、一箇所をご一緒に開いてみたいと思うんです。兄弟愛という言葉が登場する一箇所を開いてみたいと思うんです。同じ新約聖書の、テサロニケ人への手紙、テサロニケ人への手紙の第1:9-10です。ちょっとですね、後ろの方に行きまして、フィリピ人への手紙、コロサイ人への手紙のその次のテサロニケ人への手紙第1:9-10、ね、開けましたでしょうか。テサロニケ人への手紙の第1:9-10では、この箇所をご一緒に声に出して読んでみたいと思います。テサロニケ人への手紙第1:9-10、はい、兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。パウロのこのテサロニケの教会の人々に対する評価はですね、非常に高いものでした。兄弟愛については何も書き送る必要がありません、そのようにですね言うんです。あなた方こそ、そして次の言葉、あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。この手紙の中でパウロはテサロニケ教会の人々こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たち、そのように呼んでいるわけです。兄弟愛というのは、私たちのうちに 自然に生まれることを待つというものではなくて、互いに愛し合うということは、いつか時間がそのようにするというようなことでもなくて、神から教えられることなんだというわけです。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たち。私たちは悩むかもしれません。家族の関係というぐらいですから、ただのですね、本当に全くの他人であるならば、離れていればそれでいいかもしれない。でも生実家、家族とされているがゆえに、その関係の近さゆえに、愛することができない。そのことに悩むことがあります。愛する理由がない。愛すことができる、その理由がない。そんなことにですね、悩むことがあります。私たちのうちには、もうこの人を愛する、その愛などない。そのように思うことさえ、時に出てきてしまうんです。でも、ここでパウロがテサロニケの教会の人たちに宛てて送ったこの手紙の中で、パウロが私たちに教えているのは、愛することの源は私たちのうちにあるのではなく、どこまでも神のうちにあるものなんだ、ということなんです。愛することの源は私たちのうちにあるのではなく、どこまでも神にある。つまり、自分には人を愛することができない、兄弟愛などないと悩むその時でも、まず神がどのようにあなたを愛してくださったのか、愛してくださっているのか、そのことを思い出すことができるというんです。この人にはですね、愛する理由がないと思う前に、まず私たち自身のことを考えるとき、罪人である私たち自身のことを考えるときに、今ですね、人に互いに見せている顔ではなく、本当に親しい人にもですね、見せているような顔ではなく、人にはどこまでも隠したい自分の本当の顔、あるいは自分の醜さや愚かさ、自分の力ではどうしても変えることのできない自分だけが知っている自分の愚かさ、あるいは弱さ、それらを思うときに、そもそも神様こそが私たちのことを尊び、愛してくれる理由などどこにもないということに思い当たるはずなんです。神様は全てのことを知っておられるお方であるとするならば、私の本当の姿を知っているはずの神がなぜ私のことを愛する、尊ぶなどということがあり得ようか、そのことに思い当たるはずなんです。私に救われる理由があったから救われたのではない、賭けだらけの私を、いや賭けしかないような私を、あなたをただ一方的に神は愛してくださった。私はあなたを愛する、あなたの存在を私は尊ぶと、そのように宣言して救いへと導いてくださった。それが神様が私たちを愛してくださった愛、私たちを尊んでくださったその愛なんです。あなたが尊ぶことができないと思うその人のことを、しかし神は喜び、神は尊び、そして愛しておられるんです。逆に考えてみるならば、他の人から尊ぶことなどできないと思われているあなたのことを、他の人から尊敬される理由などないと、そのように自分自身のことを見つめるあなたのことを、しかし神は尊び、愛しておられるんです。ローマ人への手紙に戻りますけれども、ローマ人への手紙の14章では、ローマの教会でどうやら食べ物をめぐっての争いが起こったときに、 食べ物をめぐっての争いといってもですね、その食べ物をよこせというような争いではなくて、その食べ物を食べることが汚れているのではないかとかですね、信仰的にふさわしくないのではないかとか、そのような争いが起こったときにパウロはこう呼びかけているんです。14章の15節を見ますと、パウロはこんなことを言っています。もし食べ物のことであなたの兄弟が心を痛めているのなら、あなたはもはや愛によって行動しているのではありません。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。後半部分のこの冒頭の言葉、キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたの食べ物のことで滅ぼさないでください。あなたの目の前にいるその兄弟はキリストが代わりに死んでくださったほどの人なんです。キリストが代わりに死んでくださったほどの人をあなたは憎まないでください。私たちの愛の源、その理由とは、私たちの好き嫌いや賜物の違いや能力の違い、人間的な意味での優劣や性格の違い、立場の違い、身分の違いではなく、その相手はキリストが代わりに死んでくださったほどの人だから、キリストが代わりに死んでくださったほどに尊んだ人だから、このことが私たちの愛の源、理由となる、そのようにパウロは教えているんです。御言葉は私たちに対して教えているんです。新しくされた私たちの目は互いのうちにおられるキリストを見るようにと変えられていくんです。互いのうちにおられるキリストを見るようにと変えられていくんです。兄弟愛、家族愛ということを考えるときに、これは言葉を変えれば、お互いの違い、与えられた賜物の違いを認めつつ、違いを認めつつなんです。同時に、共にキリストの死と復活によって、父なる神の子とされている、家族とされていることを思いなさい、というパウロの勧めです。実はこの12章の10節の後半部分、尊敬を持って互いに人を自分より勝っていると思いなさい、このように訳されている一文にはもう一通りのですね、訳し方があるんです。まあ、私たちの理解を深めるために、皆さんがですね、理解を深められるために、もう一つの訳というものもご紹介したいと思いますけれども、この人を自分より勝っていると思うと訳されているこの言葉なんですけれども、訳し方によっては人よりも自分が勝っている、人よりも自分が勝っているというふうにも訳すことができる言葉なんです。人よりも自分の方が勝っている、そのようなことを聞きますと、全く違う意味ではないかと、人よりも自分が勝っている、人が自分より勝っているということを進めていたはずなのに、人より自分が勝っているというのはどういうことかと思ってしまいますけれども、この一文全部をその訳し方で訳してみますと、こうなります。互いに尊敬することにおいて人よりも勝りなさい、という意味なんです。尊敬する、相手を尊敬することにおいて人よりも互いに勝りなさい、という意味なんですね。ややこしいですけれども、こういうことです。それはお互いに、お互いに、私はあなたを尊敬することにおいてあなたよりも勝っています、ということなんです。私があなたを尊敬することにおいて あなたが私を尊敬しているよりもよっぽど私の方があなたを尊敬しています、尊んでいますということなんです。もちろんですね、ここで進められているのも互いにということですから、優劣はつかないわけです。互いにですね、互いに勝っている、互いに勝っているというわけですから、正確に言うならばそこに優劣はつかないわけですけれども、あなたが私を尊敬するよりも私の方があなたを尊敬しています。いかがでしょうか。教会のこの兄弟姉妹の関係の中で、交わりの中で、あるいは夫婦の関係の中で、夫が妻のことを、私はあなたのことをあなた以上に尊敬している、また妻は夫に対して、私はあなた以上にあなたのことを尊敬している、親子の関係にあっても、親が子を尊敬し、また子は親を尊敬する、私はあなたが私にそうである以上にあなたを尊敬しています、互いにこのような関係を築くとするならば、それはどれほど麗しい神様の私たちに対する愛を証しするものとなるのではないかと思うんです。教会の中で時に関係がこじれることがあります。またクリスチャンホームといっても、その親子の関係、兄弟の関係がこじれることがあります。多くの場合、私たちはもうこの人には尊敬するべき理由などないと、そのように考えてしまうんです。でもそうではない。尊敬をすることのできる理由は、私たちのうちに、あるいは相手のうちにあるというよりも、神が与えてくださる。キリストが代わりに死んでくださったほどの人だから、私たちは違いを超えて、その相手のうちにキリストを見出し、その存在を喜び、また尊ぶものへと変えられていくんです。ますます愛が失われていくこの世界、この社会です。しかし互いに尊び、愛し合う教会の中で、家族として築かれていくこの関係を通して、その愛の源である神の栄光が豊かに表されていくことを、私たちは願い求めていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。私たちは今この時にも共に心を合わせて、父なる神様とそのように呼びかけて祈っております。私たちは父なる神のもとに共にことされたものです。家族の交わりの中へと加えられたものです。しかし神様、その交わりの中で気づかされます。私たちのうちに愛がないということに気づかされます。互いを尊敬し合うということもできないということに悩むものです。神様、どうか私たちに愛をください。愛することを教えてください。その前に、何よりも私たちがあなたによって愛されていることを、私たちの存在を尊いとしてくださる父なる神様がおられることを思い出させてください。そして神様、互いに愛することを尊敬することにおいて、私はあなたよりも勝っている、そのように仕えていくことのできる、その愛を私たちにくださいますようにお願いいたします。私たちが神様が教えてくださるその愛を深めていく中で、主をどうかその愛の源であるあなたが この社会にあって、この時代にあって、この世界にあって、ご自身のことを豊かに証しをしてくださいますようにお願いいたします。さまざまな人間関係の中で悩みを覚えておられるお一人お一人です。私たち一人一人です。主がどうかその関係の破れに手を伸べてください。あなたによって愛されている、そのことをもって人を愛する者へと私たちを変えてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。
Amen.